はい、こんにちは、エシュンです。このチャンネルではお坊さんである私エシュンが、日々であったことや感じたこと、学んだことをなるだけそのままの形でお話しして発信していくと、そういう趣旨のチャンネルとなっております。よろしくお願いいたします。で、まあもう2月になりましたね。いや、もう1ヶ月かっていうところなんですが、まあ、変わらずちょっとあったことをねお話ししていこうと思うんですけれども、まあ、今日はですね研修会がありました。あのお坊さんの勉強会ですね、で、まあ、こういう研修会も前はたくさんあったんですよ。で、本来でしたら今回の研修会もあの血獣って呼んでるんですよ。冬季、冬の冬季血獣って言ってて、血獣って何ぞやっていうと、あの結集って書いて、あのみんなで集まるっていう結集って書いて結集って読むんですけれども、まあ、あのお釈迦様のね亡くなった後にお弟子さんたちがたくさん集まって、こんなことお釈迦さんが言ってたよとか言い合って、でその内容っていうのを整理してっていうのが結集って呼ばれてるんですよ、歴史的に。で、まあ、それにあやかってというかね、もうそんな大層な名前使うかって僕は思ったりするんですけれども、まあ、そうやって兵庫県内の天台宗っていう宗派の、まあ、お坊さんたちでこう集まりまして勉強会をするっていう会ですね。それが、結集ということなんですけれども、本来というか去年まででしたらこういうのも会場に集まりまして勉強会をしていたんですけれども、まあ、何せ昨今そうやってみんなで集まるっていうことが難しいですので、Zoom ですね、ビデオ電話を使いまして研修ということになりました。でもなかなかねこういうのも難しいんですよ。お坊さんの世界っていうのは、まあ、私が今回の集まりだと一番若いぐらいで30なんですよね。それでもまあ30ですけれども、あの上の方まで行ったらもう、ね、80ぐらいの方とかも本当にいらっしゃるんですよ。まあ、勉強熱心ですよね。そういう会にちゃんと顔出されるんですよ。でそうするとやっぱりズームとかも難しいですよね、だからなかなかこの1年こういうふうにオンラインでの研修っていうのがなかったんですけれども、今回だからまあ準備された方が頑張ったんでしょうね。それで結構たくさんの方が参加してオンラインでこう勉強をしたということなんですけれども、はい、まあ、そのね勉強の内容っていうのがですね、今回はちょっと専門的な話になるんですけれども、戒律っていうものを勉強いたしました。戒律、戒めと法律っていうふうなことですから、まあ、要はお坊さんの決まり事っていうような話ですね、でこの戒律っていうことについて、まずそうですね、博士課程とかも持っておられる、まあ、その専門学校の教授とかをされてて今も論文をバシバシ書かれているそのお坊さんにちょっと講演をお願いしたということですね。まあ、その先生もですねお若い方で、私がその同じ専門学校に行ってた時も、まあ、先生として教えてくださったんですけれども、だから結構来やすいというか話もとても楽しみにしていたんですけれども、まあ、そういう内容のね、講習だったんですけれども、そうですね、やっぱりズームって難しいですよね。会場で集まっての研修でしたらこう先生の話を聞くだけじゃなくって、その後でまあ当然質疑応答もありますけれども、後でこう懇親を深める会とかもまああったりするんですよね。でこれが結構いろんな話を聞ける場でもあるんですよ。その先生にもそうですし、他のあまり会うことのない県内のお坊さんたちにもいろんなお話を伺えると、これはやっぱり30歳の僧侶って、まあ、この世界では若手になるんですけれども、その若手の僧侶からしたら とても貴重な機会なんですけれども、まあね今は仕方ないですけれども、そういう懇親の場っていうのがなかったので、こっちからこう話を聞け質問できるっていうのは 質疑応答の時ぐらいだったんです、ね、ただまあ私はちょっと質問とかもさせていただきまして、わりかし遠慮なく質問をしたもんですから先生を困らせてしまったということもありましたが、まあそんなんも、若いもんが出しゃばるなっていうような人はいないので、まあ多めに見てくれるぐらいのところはあるので結構いろんなことを聞かせてもらってるんですけれども、やっぱ難しい話題なんですよ、戒律っていうそのルールっていうのは。まあ皆さん聞いたことがあるか分かりませんけれども、日本のお坊さんっていうのが仏教のルールっていうのを守ってないんじゃないかっていう話っていうのはもう常につきまとう話ではあるんですよね、まあ、確かにそこまでこう厳密に守ってるっていうわけではまあないというのは本当にそうだと私は思うんですよね。ただそうですね、まあ一般に思われてるような守ってないっていうことではないんですよ。お肉を食べるとかに関しても世間の人が思ってるような絶対肉食べたらダメっていうような内容ではないんですよね、昔から。まあ、中国から逆に厳しくなったりとかもあったりするんですけれども、まあ、結構その辺の誤解っていうのもあったりするし、まあ、その法律とか戒めっていうふうに言ってしまうとなんかこうね、それこそ罰則のある法律ですね、刑法とかそういうものをイメージしますけれども、実際そういうルール、罰則のあるルールっていうのはあったんですけれども、まあ、これはどっちかというと変なことして世間に迷惑をかけたらいかんから決められたっていうようなルールなんですよ。本当にだからルールでして、やっぱお坊さんっていうのはお布施ですね、施しによって、なんとか生活をさせてもらうということなので、あんまり破天荒なむちゃくちゃな世間からずれたことをされると困ってしまいますから、それを統制するためにルールっていうのが設けられた、まあ、それが戒律の律、法律の律っていうことになるんですけれども、でもそのルールっていうのはやっぱり時代とか地域によって変わっていくじゃないですか、ね、例えば服を何枚までしか着たらいけないよっていうルールがあってもですね、寒いところに行けばもっと着させてくれよっていう風に当然なりますしね、まあ、そんな風に時代とか地域によって変わっていくべきものがルールなんですが、なかなかこうお釈迦様の時代に決められたものを変えたらいかんだろうということでなかなか変わらなかったんです。で、それとは別にですね、戒めっていう戒っていうものがありまして、これはこう罰則のないものなんですよ、ね、ルールとはだから違って、どっちかというとこう道徳って呼ばれてて、これをすることによっていい習慣が身につきますよ、いい心になっていきますよっていう、そういう指針を表しているのが戒っていうものなんですよ、ね、だからルールとはちょっと違ったりします。まあそれでもそれを守っていくっていう姿勢は当然大事なんですけれども、まあそれでもですね、守れない時も当然あります。しかしその戒っていうものがあることによって、今これを犯そうとしているなっていうストッパーになったりして、常に意識がそこに向くっていうことが大事なんですよね、まあ、例えば殺してはいけないよっていう戒のことを考えると、まあ、当然人を殺すのは今の日本でも、殺人になりますし、もう捕まってっていうことですから、まあ、みんなが守るべきことっていうのは当然のことなんですけれども、それとは別に例えばそうですね、クモとかが部屋の中にいて、じゃあそれを逃がしてやるのか、もう殺してしまうのかっていう話で、まあ、殺してしまうっていう方もおられますけれども、そこ、まあ、それは苦手だったら仕方ないところはあると思うんですが、仮に殺すとしてもそこでもうクモの命だから当然別に殺したっていいやって殺すのか、それとも戒っていうものを意識して、本当は殺しちゃいけないんだよな、 でもすいません殺させてくださいっていうようなことで殺すのか、この心持ちっていうのがやっぱり全然違いますよね。それが快っていうものの働きなんだと私は思っています。でそういうふうに快っていうものがあることによって行動が、ある程度制限されていい方向に向かっていく、そういう原動力となるものがお坊さんの中にはないといけないという話ですね。まあ、私はそんな風に戒律っていうものを受け取っているんですけれども、まあちょっとね初めにいらん話をしすぎましたかね。まあそうせっかく戒律っていうもののお話を伺ったのでちょっと今日は、まあ、軽くですけれどもそんなお坊さんのルールというか、いい習慣を目指す戒律っていう話についてちょっと、お話ししておこうかなと思いました。はい。まあこんな風に日々あったことを、いつもお話ししておりますのでよかったらまた継続して聞いてください。はい、じゃあ今日も、私のお話にお付き合いいただきましてありがとうございました。えしゅんでした。失礼いたします。